皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第41回です。
はい。
本日ですね、収録しておりますのは8月22日で、前回が7月12日ということで、ちょっと1ヶ月ぶりとなりました。第41回というよりも、もう月刊きたきたカフェ8月号と。
そうね。
月刊とつけとけば、もしかしたら月刊特勤マッシュのリスナーの方が間違ってこっちを聞くかもしれないし。
何その、あわよくばみたいな。
で、特勤マッシュのリスナーの方が 3% ぐらいこっち聞いてくれて、間違って購読ボタンを押したら、多分一気にランキングね、ガーッと上に行けるかもしれないという。
3% ってすごいよ。
というか、あちらの番組の総リスナー数何人かわかんないけど、宇宙量2桁多いのは間違いないでしょうから。あわよくばというね。はい。ただいまがですね、収録しておりますのが、8月22日木曜日のただいま21時4分でございます。
はい。
今日これを収録するにあたりまして、21時夜の9時から収録しましょうという約束をして、で、自分は、ちょっと若干早めに用意ができたので、10分ぐらい前に用意できたよと DM を送って、パソコンの前でずっと正座して待ってました。
そうなんだ。
そしたら、なかなか連絡が来ない。これはいつものことだから、驚かなかったんですが、で、9時になって、OK という返事が来て、無事に始まったと思ったんですが、なぜ、返事がすぐに来なかったという理由はですね、ご本人の口から、ご説明していただければと思います。
5分前に起きました。目が覚めたら8時59分だったっていう。
おめでとう。
ありがとう。よく起きたね。びっくりした自分で。
いや、そのままずーっと寝てたら、私はずーっとパソコンの前で正座して待ってたんでしょうか、朝まで。
いや、朝まではないと思う。
朝まではない。そうだね、多分諦めて、こっちも寝たと思いますが。
そうだね。
はい。ということで、1ヶ月ぶりの収録なのにもかかわらず、この緊張感の全くないこの番組というのが、いかにも我々らしくて良いかと。というフォローをさりげなくしておいてですね。はい。では、本編の方に参りたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。本編でございます。
はい。
そういうことでですね、今回特にもうテーマは決めておりませんので、前回収録からこの1ヶ月ぐらい、お互い何をやってたかという近況報告といいますか、雑談めいたものをダラダラっと語っていきたいと思うんですが、
雑談ってなんかさ、初めてじゃない？こう改まってテーマ決めないとかいうの。
言われてみればそうかもしれない。
うん。
でもテーマ決めてもそれ自体が雑談のような気もしなくはないんだけど。
まあね。
そういうわけでですね、やっぱり一番僕最近にあった一大イベントと言いますのが、2日前7月20日の日にですね、うさこさんとポッドキャスト夜のゆいろくのゆいまるさんとのツイキャスコラボですね。これが配信されましたので、この番組のリスナーの方でもお聞きいただいた方いらっしゃると思うんですが、まずこの話から行ってみたいと思います。うんじゃねえよ。
ただか、そうか。全然油断してた。
まだ頭寝てるな。
後からだと思って、すごい今油断して、ほとんど聞いてなかった。
皆様方、この1ヶ月ぶりに収録ね、しててですよ。直前まで寝ててですよ。挙句の果てに相方の話も聞いてなかったという、こういう番組があっていいのでしょうか。
いや、だって、私のさ、そのやつはさ、もう直近だからさ、なんか、話の流れ的に、大場さんが今まで、この1ヶ月何かしてきたよっていう流れからの、一番最後に、最近のネタかなって思ってたからさ、勝手に。
いや、こんな美味しい話を、そうそう後回しにいたしませんよ。
だから最後なんじゃないの？
いや、ここでね、リスナーの方のね、心をガシッとね、ハートをわしづかみにすれば、またリスナー数が増えて、 そんなことばっかりさっきから言ってるけど、まあまあ、それはともかくとして。まあそういうことで話戻しますけれども、その7月20日のツイキャスなんですが、一応自分もリアルタイムで聞いておりまして、まあ夜9時から2時間ですね。
なんかさ、まあ9時から始まったじゃない、あれ。
はい。
で、本当に、全くの初めてだったんだよね。ゆいまるさんと話するのが。
ほうほう。
事前にさ、まあ、打ち合わせっていうかさ、練習っていうか、ちょっと二人で一緒に喋ってからの本番じゃなくて、あれが本当に一番最初だから、緊張するじゃん、やっぱり。
まあね。
緊張するしさ、あんななんか告知してたからさ、結構な人数が結構最初から来てて。
かなり多かったですね、聞いてる人は。
だって最初の方からも十何人、ぐらいから来てた気がするな。
うんうん。多い時で30人超えてたよね。
ね、うん。
なかなかね、すごいと思うよ。そういう、まあ、なんていうの、ダラダッとした女性同士のトークに30人以上人がこうね、来て聞いてるっていうのは。
あれ、やっぱさ、ゆいまるさん効果だよね。すごいなぁと思って。
いや、思ってたけど、コメント見てたら案外うさこさんに対するコメントも多かったですよ。
本当？
うん。あなた方ほら、もう全然コメント拾えてなかったじゃないですか。まあ、後で読みますとか言ってたけど、まあ、トークしてる最中は。
うん。
で、自分は逆にずっと見てたんで、コメントを。
うん。うん。
結局、今回のそのコラボ会はどちらからやろうって言い出したんですか？
あれ、一番最初さ、大場さんの、
はい。
ツイキャスをやってたのよ。はい、やってるときに、私も、ま、コメントしてて、そのときに。で、ゆいまるさんもそのときにコメント欄にいて、で、大場さんが、二人でちょっと番組やりゃいいじゃん、みたいなことを言ったんだよ。
あ、はい、はい。
その後に、ゆいまるさんから、ちょっと、ツイキャスで、やってみませんかってお話しませんかっていう話があって、で、それから、もう、ほんとすぐで、ツイキャス、大場さんのツイキャスの結構すぐ後にそういう話があって、で、割とすぐ告知もして、あれだって8月初めぐらいじゃなかったっけ？
そうだね。もうちょっとはっきり何日かまで覚えてないけど、今月入ってからだったはず。うん、じゃあ自分がきっかけっていう、なんて言うんでしょう、海の父と言いますか。海の父、海の父という言葉はないか。なんだ。まあまあまあ。まあ感謝してくれたまえと。何この上から目線。結構今、ゆいまるさんね、あちらこちらで本当に活躍されててっていうか、もともとそのポッドキャストの配信者としてのキャリアって、もう我々なんか足元にも及ばないんで、
うん、
うん、すごいね、長い間されてる方で、
うん、
で、まあ、前後しますけど、先日自分もゆいまるさんとちょっとコラボで話しさせていただいて、
うんうん、
それもゆいまるさんからの誘いで、それはツイキャスではなくてアンカーアプリでのコラボで収録してみませんかと。
うん。
まあ、自分もゆいまるさんもその iPhone にアンカーアプリ入れてやってて、まあ、同じ環境でできる人で思いつくの大場さんしかいませんでしたみたいなことで、お誘いいただいて喋って、
うん、
まあまあそれ収録したのを、まあ北九州の片隅の方で配信させていただいたんですけれども、
うんうんうん、
今度はね、藤崎なるみさんとまたツイキャスコラボされるそうで、
ねえ、
すごいなんか、
びっくりしちゃった、
うん、すごいなんか打って出るみたいな、
すごいね、強化月間みたいな。
なるみさんはね、今か、毎月1回はね、どこぞの番組にゲスト出演しますと目標でされてるから、うん、まあまあ、それもあるのかもしれないけど、なんか、あまりそう、積極的なキャラにゆいまさんって人思えなかったんで、番組聞いていただくとわかると思うんですけれども、なんかね、いい意味でこう、ほんわかしてる喋り方で、
うん。
うん、夜聞いてるとこうね、心地よく眠れるようなおしゃべりをする方なんで、まあ、実際喋ったら違うんですけどね、番組の喋りとは。一人喋りだとね、どうしてもちょっとやっぱりスローペースになるけど、
ね、
会話したらね、まあ、若干違うし、
うんうん、
ここで言うのも失礼なんですが、うちというか、自分と喋った時に一番笑ったのが、ゆいまさんが、 私人と喋れるんですからって。あれは自分でそんなこと言うのかと思って一番受けたんですけどね。すみません、私の番組の方はいいんですけれども、でそのまあ、ツイキャスの方ですけど、まあ、2時間ずっと聞かせていただいて、いや正直始まる前どうなるか心配ではあったんですよ。この二人のキャラクターある意味こう結構似た部分もあるっぽい感じだし、これどちらが MC というか進行していくんだろうかとか、どう話が転がっていくんだろうか、非常に心配しつつ、まあ聞いてみて、蓋を開ければね、そんなことなかったんですけど、なかなか面白いトークを、聞かせていただきました。
ありがとうございます。はい、ゆいまるさんがね、割と、こんなことを話したいとか、いうのをね、書いての送ってくれたのよ、DM で。
すごいね。
細かく。で、うわぁ、大場さんみたいと思って、ちゃんとしてると思ってさ。
いや、だってうちなんか今日この収録するにあたって何の打ち合わせもせず、適当に喋ってるだけなんですが。
全くないよね。
ね。まあまあ、やっぱり初めての相手ということでね、やっぱゆいまるさんもやっぱ気を使ったというか。
ね、でも、まあね、北海道、二人とも北海道だからさ、北海道の話をメインにこう、していくってことで、まあ大体そんなような感じで進まったんじゃないかなと思うんだけど、ほぼほぼゆいまるさんが聞きたかったことには私が答えられなかったっていうさ。
それね、配信の中でも言ってたけど。
こいつ大丈夫かっていうぐらい北海道のこと知らないって。
ね、言うても、まあ、うさこさんはね、北海道生まれの北海道育ちなわけですよね。
うん。
うん。純粋な。うん、純粋なって言い方もおかしいけど。うん、で、ゆいまるさんはまあ、他のところで育ってて、で、その後北海道に住んで、もう北海道ももうね、10年以上いらっしゃるから、だいぶ詳しいと思うんだけど、
うん、
まあ、当然、キャリア的にうさこさんの方が北海道、まあ、地元の人なんで、彼女的には、要は、うさこ先輩にいろいろ北海道のことをこの際教えてもらいたいなぁと、思って聞いたところが兄はからんや、みたいな。
ね。
ね。
期待に添えなかったのか、逆に、あれだってよかったのかわかんないけど。
そうそうそうそう。ここでまたね、何でもかんでこう、ペラペラこう、いや、北海道のあそこはこうでこうでとかこうね、喋り出すと、なんかキャラが違うと。
そうでしょ？逆にさ、いや、うさこさん、これってどうなんですかって言った時に、あ、これはね、こうでねって冷静にさ、細かくなんか喋り出したらさ、つまんないじゃん、
う
ん。
まあね、聞いてる方としてもね、いや、俺は君にそんな回答を求めてるんじゃないでよ、もっとボケてくれよ、みたいな。
そう。
まあその意味では、非常に適切な、リアクションだったんじゃないでしょうか。
よかった。ボケといて。
まあ、すべてのリスナーの方がそう思ってたかどうかは謎ですが、まあ、自分的には、OK でした。まあ、9時から始まってね、結局4枠やって2時間で、
うん、
もう途中で自分も10時過ぎで眠くなって、で、10時半頃、なんか終わりそうな感じだったのに、いや、こちら見てて分かったけど、ゆいまるさんコインが残ってるの気がついてなくて、完全に終わるつもりで、うん、まだコインがあっても、30分、みたいな感じで伸びて。
いや、あれね、本当にあの時で終わる予定だったんだよ。終わる予定で、で、ライブボタン、こうさ、ポチッと押して、終わらせるんだろうなって思ってたら、あれ？ゆいまるさんとか思って。終わりますよみたいな感じで。言ってる間に延長してさ、あ、延長しましたね、みたいな感じで。
もうこうね、延長に次ぐ延長でね、なかなか終わんなくて、で、誰がそんなにコイン投げたんだよって思ったら、俺か、みたいなね。自分で自分の首絞めたよ、俺は、みたいな。寝られないじゃないか、みたいなね。
そうなんだ。いや、もうね、ほとんどコメントも見てないし、アイテムを誰が投げてんのかもほとんど見てなかったんだけど。大場さんだったんだ。
確かね、椿ライドさんがコメントしてくれたのかな。なんか、大場さんの投げたコインの数がえげつないって書かれた。
あ、ほんと。
い いや、もうポイント余ってたんで、どうせ使うことないからと思って、ちゃっちゃかちゃっちゃか投げたら、結局眠れなくなって自分で自分の首を絞めてしまったというオチが待っておりましたが。
それは仕方ないね。
まあ仕方ないですね。いや、だから頑張って、もう最後まで必死で起きてましたわ。
いや、っていうか、そもそもだってその日はさ、なんか、会社の飲み会だっけ？なんかあるから聞けないんだよねっていうのを聞いてたのよ。
あ、そうそう。いや、だから頑張って早く帰ってきてギリギリで滑り込んだんですよ。さすがに飲み会の場じゃ聞けないし。
いや、それをさ、聞いてたんだけど、その時はもう忘れててさ、あれで、で、次の日ぐらいになって、あれ、そういえば、聞けないって言ってたはずなのに、いたのは昨日と思って。
ありがとうございます。心の片隅にでも置いとっていただければ。
出すなぁ、片隅。
ああ、いや、今、偶然ですけど。で、一応その、コラボの録画は残してあるんですが、今、ゆいまるさんの方が、音源編集して、夜の有力の方で配信するということで、なんか今、作業を進めてらっしゃるということなので、楽しみにお待ちいただければと思います。ツイキャスの録画で見るっていうのもいいけど、まあ、ポッドキャストにしてくれたらね、ダウンロードしていつでも聞けるしですね。
大丈夫かね、あれ、ずっと残しといて。すっごいグダグダだけど。
だからまあね、編集するなら、まあ、ある程度こうね、ちょっと音詰めたりするのかもしれないけど、どこまで編集頑張れるのか。まあまあまあ、最後、もう最終手段としては、春さんのカメレオンスタジオにお願いするって言っても、まあ、なくはないので、まあ、なんとかなるんでしょう。
え、でもさ、そこは言い出しっぺのきっかけ作った大場さんが責任持って。
いや、それはしろと言われたらしますけどね。2時間を編集して1時間に圧縮してお届けします、みたいな。ああ、二人ともすごく会話のテンポがいいですね、みたいな。
そのただの2倍速じゃん、それ。
1.3 倍ぐらいにしておきます。まあ、そういうことで楽しみに。まあ、いつちょっと配信されるかわかんないんですが、また、ポッドキャストになりましたら、お聞きいただければと思いますし、一応こちらの今日の番組のブログの方にも、ツイキャスとかのリンクは貼っておきたいと思いますので、聞かれてない方はそちらの方から、お聞きいただければと思います。
はい。
はい。というわけでまず、8月20日に行われましたうさこさんとゆいまるさんとのツイキャスコラボのお話は、まあ、こんなもんですかね。
うん。
まあ、本当に2時間、長時間お疲れ様でございました。
はい、ありがとうございました。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
次の話題なんですが、次の話題って言っても別に特にないんですけれども。
あ、ないのか。
いやいや、ないことはないんで、あ、あれを聞かなければいけなかったんですが、シンゴジラ見ましたか？
ああ、見た。
ちょっとその感想などを。もう、ないかともあれ3年前の映画になっちゃったからですね。
うん。
もしその頃、この番組やってたら必ずすぐ喋ったと思うんですが、
うん、
まあまあ、うさこさんが最近、見られたということで、まあ、ちょこっとだけ。全然情報なく見ました。ネタバレとか聞かずに。
うん。ネタバレ見る前に見た方がいいよって言ってくれたじゃない？
はいはい。
あの後ね、ほんとすぐ見たんだよ。長谷川博美がかっこよくてね。
ああ、それは言えるね。
それに気を取られてね、話の内容がね、よくわかんないんだよね。
おい。なぜだ？なぜ？
いや、一応ね、まあ、ゴジラだなって思うんだけど、なんかさ、最初の、
はい。
ゴジラの形っていうか姿っていうかさ、
一番最初上陸してきた、あれ？
そうそうそう。
まあ、通称、後々、鎌田くんと呼ばれた、バージョンですね。
鎌田くんなんだ。
蒲田っていうところで上陸したから、蒲田くんっていう、映画の中では言われてないけど、ネット上ではみんなあのバージョンを、あれ、第二形態と言われるやつなんだけど、蒲田くんと通称言っております。
そうなんだ。
はい。あれ見てゴジラと思った？
いや、思わなかった。なんか、ゴジラと戦う敵なのかなとか。
そうよね。自分も初見時、本当あの映画って公開前一切情報を出してなくて、キャスティング誰が出ますということと、予告編と、
うん、
それしかなくて、あと具体的なストーリーとか設定とかは、ほぼ何もなく、
うん、
もちろんゴジラがあんな風に、進化していくとかいう話もなく、
うん、
なんて自分も含めて最初見た人、大半あれ、なんか新しい怪獣が出てきたんだという風に、思っちゃって、立ち上がって吠えた時には初めて、あれゴジラなんだって自分も分かったぐらいで。
ゴジラを、なんかさ、人間がさ、ゴジラが暴れてるから人間がゴジラを倒す映画なのか、ゴジラと何かの怪獣が戦う映画なのかさ、どっちなんだろうと思いながら見てたの最初。
なかなかね、先が読めないというか、そうね、今までのそのゴジラ映画というか怪獣映画とかなり違ってて、なんて言うんだろう。今までだったら、まあ、大体自衛隊とか、なんか、なんとか警備隊みたいな特殊部隊とゴジラの戦いっていうのがメインだったけど、まあ今回、大体リアルに自衛隊と戦って自衛隊が怪獣と戦うには、法律がこうなってこうなってみたいな、要はもう会話シーンが相当多くて、あと政府の中の話とかね、ほとんど会話劇だったんで。
そうね。
なかなかね、自分的には面白かったけど、逆にそのあたり海外ではあまり受けなかったらしい。
受けないでしょ
う。うん。
だって、難しいもん。
わかんないと思うよね。あれ、翻訳しても、あれに英語字幕つけてもわけわかんないだろうなと思う。まあ、よく作ったなぁ。まあ、最初ね、エヴァンゲリオンの庵野秀明がゴジラの監督やった時にみんなびっくりしたけど、もともとの人は自主制作の映画で帰ってきたウルトラマンとかやってたんで、自分は別に驚かなかったけどね。ダイコンフィルムという自主制作グループで作った帰ってきたウルトラマンというのがありまして、見たことはないでしょう。
ない。
YouTube で探せば多分見れると思う。30分ぐらいのやつで、つぶれプロが作った昭和46年にやった帰ってきたウルトラマンという、確かちゃんと許可取ってタイトル使って、まあ帰ってきたウルトラマンのワンエピソードを自主制作グループで作ったみたいな感じで、結構ミニチュアとか怪獣の着ぐるみとか非常にレベルが高くて、で火薬使ってドッカンドッカン爆発もしてみたいな、結構よくできてる番組とか映画なんですよそれ。で、まあ主人公が最後怪獣を倒すためにまあウルトラマンに変身するわけですよ。変身したで巨大化したそのウルトラマンが庵野秀明なんですよ。
ああ、本人が。
本人です。で、別にその庵野秀明がウルトラマンのスーツを着てるわけじゃないんです。庵野秀明が巨大化するんです。
ああ、そのまんま。
そうそうそう。変身前は別の人ですよ。だから変身したら、巨大な、庵野秀明が、ジャージみたいの着て、胸にカラータイマーつけて、顔はそのままでメガネしてるみたいな。それで怪獣と戦って最後スペシウム光線で倒すという。
すごい。
これね、強烈ですよ。確かブルーレイボックスとかの特典映像にも入ってたし、あとま、YouTube で、多分、庵野秀明帰ってきたウルトラマンって検索してもらうと多分出ますんで、まあ、後で見ていただくとですね、あ、ゴジラ作ったのもわかるなというのと、つい最近正式発表ありましたけども、今度は本当につぶらやプロの方で新ウルトラマンというのをやるということで、2021年公開だったかな。これ庵野秀明が脚本となんか、まさか次は巨大化はしないと思いますけど本人が。
いや、そりゃそうでしょ。
やってくれたらいいんですけど。
それ今やっちゃったらちょっとさすがにね。
3年前って言ったら、まあこれその新ゴジラがあって、この世界の片隅にがあって、あと君の名はがあって、なんかすごい邦画がヒットした年だったけど、もうあっという間に3年が経ったな、みたいな感じでですね。
そうか。この世界の片隅にも、そうか。
もう3年っすよ。
早いね。
だから君の名はの新海誠監督が今天気の子、今日ニュース見たらなんかもう興行収入100億円突破したとか。で、この世界の片隅にはあの新しいバージョンが確か12月のもうなんか年末ギリギリの公開やったですよね。20何日かとかやなかったかな、12月の。
そうなんだ。
うん。で、まあ、庵野秀明は、とりあえず来年あの、新エヴァンゲリオン、来年6月公開と。
ああ、そうだ、そうだったね。
それもあるからね。まあ、なかなか今後も楽しみが続くのでありましたということで。まあ、そういう、新ゴジラネタを一つ、ここでお話しさせていただきました。
いや、今ね、話をしながら、新ゴジラのさ、やつを今ちょっとさ、Hulu で見返してたっていうか、音出さないでさ、見てたんだけど。
見てたのかよ。
あの、ゴジラが、まあはい、暴れるんだよね、街の中でさ。
はいはい。
火吹いたりとかしてさ、街なんかめちゃくちゃでさ。はいはい、これ、全部で2時間か。2時間の映画なんだけどさ、1時間ぐらい経った時の、この街を破壊して、その場から逃げる時のその長谷川博美の顔がかっこいいっていう。それだけなんだけどさ。
結局、長谷川博美だったという。あの、いい俳優さんですけどね。この前あの、やってた朝ドラのあの、満腹も見てたけど、あれも良かったし。来年のあの、NHK の大河ドラマでは主人公、主役やりますよね、あの人。
あ、そうなんだ。
なんか、明智光秀やるんだって。
いや、あのね、かっこいいなとは見て思うんだけど、全部のドラマを制覇してやろうぐらい好きっていうわけでもないから、たまたま見つけた時に、あ、かっこいいなって思うだけなんだけど、にわか、にわかだな薄いななんか、全体的に。
ということで、うさこさんの新ゴジラ感想は、とりあえず長谷川博美は良かったと。
そうそうそう。
はい。了解いたしました。
はい。
いや、まあそういうのでも大事でございますよ。
深夜、特に用事もないのについつい。
もし、グリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか？俺ですよ、宮ですよ、
ふぅ。深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
まあそういうところでですね、二つ目のお題が終了ということで、あとじゃあ自分の方から言えば、まあさっきちょっと話しましたけど、先日まあゆいまるさんとの自分も初めてコラボでおしゃべりさせていただいて、自分たちの場合はあのアンカーのアプリだったから、スカイプのようにまあ二人だけで喋るような感じで、ツイキャスのようにこう観客の方がいる、観客というかまあリスナーの方がリアルタイムで見てるわけじゃなかったんであれやったですけど、
うん、
自分も初めてだったんで結構緊張しましたですね。
大場さんもあれだよね、最近さ、いろんな人とコラボしたりするよね。ちょっと前だけど藤崎なるみさんともやったしね。
なるみさんが今も毎月一番組にゲスト出演するという目標の中で、あの、ここで言うのはあれなんですけど、本来的にあの、なるみさんからは北北カフェのゲストで呼んでくださいっていうふうにちょっとお願いされてたんですけど、うちらの方がそもそもなかなか収録できない状況下だったんで、ちょっと申し訳なかったんで、じゃあとりあえず北九州の片隅の方でよろしければみたいなことで、先に、ちょっとお呼びしたんですけども、まあ、いずれあの、タイミングが合えばこちらの番組でもですね、3、2回で、やらせていただければと思っておりますので、ね、うん、成美様、あの、お待ちいただければと思います。
そうだね。
なんかちょっとこう、今、勝手にあの、無言のプレッシャーを今感じてるんで、成美さんのあの、風に吹かれてが配信されるたびに、うっというふうに、プレッシャーがみたいな方に、勝手に今思っておりますんで、はい。お待ちいただければと思います。
はい。
まあ、他の方とコラボさせていただいたといえば、なるみさんはちょっと前でしたけど、その後、
うん、
ステディさんの SS ステディにも、ポッドキャストについていろいろお話し、させていただいたというのと、あとは、今月ですね、8月31日と9月1日に、開催されます、おじまじょ感謝祭。 まあ、これの宣伝も兼ねるということで、あの、おじまじょのまーやさんとの、これはスイキャスでやった上で、まあ、編集した音源を北九州の片隅の方で配信させていただいたと。いうことで、はい、なんか割と最近自分も、なんかちょこちょこっとお邪魔させていただくことがありまして。結局今言った、まあ、コラボ会って、ほぼ編集配信は自分がやったけど、そのステディさんの番組だけは、全部ステディさんの方がやってくれたわけですよ、編集配信を。もう自分は言ってただ喋るだけで。
うん。
めちゃくちゃ楽やったですわ。
まあね、お呼ばれしていくだけだからね。
そうそうそう。まあ緊張はするけど、もう喋り終わったら、まああとは配信するの待つだけで、うん、何もしなくていいというのはこんなに気楽なのかみたいな。実際あの喋ったトークよりはまあちょっと短く編集はされてるけど、他の人が編集すると、あ、こういう部分で編集するんだなとかいうのがちょっとね、自分と違う編集のやり方やったりすると、なんかちょっと面白いし、参考になる場合もあるしですね。
それもあるし、一回さ、それが美味しいなと思って、思っちゃったらやっぱりあれだよね。いかにこの、編集の大変さっていうのがさ、ね、いつもすいませんね。
ああ、いやいや、それはいい。それはいいんだけど。ただ、北九州の片隅のような一人番組は自分しか編集する人がいないから、まあね、慣れてる部分もあるし、そんなにめちゃくちゃ手間暇はかけてないので。まあでも楽しようと思ったらやっぱりあの、よその番組に出るのが一番楽かもしれないので、こんな私でもよろければ、お呼びいただければ、はい、タイミング合う限りお邪魔したいと思いますので、どなたか、はい、お呼びください。で、実際呼ばれたら緊張しまくってね。
そうね。
いや、知ってる人のね、番組だったらいいけどさ、まあ例えばそのね、グリーンさんに呼ばれたとかだったら別にそんなに緊張もしないけど、まかり間違ってどっかの大手番組さんから呼ばれたりしたら、ちょっとお腹が痛いですとか言いなりそうな気がする。すいません、ちょっと胃が痛いです、みたいな。自分はそういうところかな。で、あとは、8月17日の土曜日に1年ぶりに神戸に行ってまいりまして。
ああ、そうだよ、そうそう、はい、その話、うん。
1年と1ヶ月ぶりに神戸16ビットの笹山さんの、ま、ライブ定期公演の方に、行ってまいりましてですね。
はい。
はい。堪能させていただいたんですが。
いいなぁ。
去年の夏は本当になんかすごい猛暑の時に行ってなんか死にそうになったけど、うん、まあ、今年は去年ほどは、まあもちろん暑いのは暑いけど、去年ほどめちゃくちゃ暑いというところまではちょっと行かなかったんで、まあいくらかマシだったけど。
あ、本当。
うん。まあいくらかね、去年と比較すれば、それはもちろん暑かったけど。
うん。うん
まあ朝10時ぐらいに早めに神戸に行って、ちょっと行きたかったカレー屋さんに行ったりの、映画館に行って映画見たりのとか、まあちょっとうろうろしましてですね。ライブに行ったんですけれども、笹山さんのライブはね、この前おさこさんも来ていただいたけど、5月に、こちらのあの、能形市のボタンでのライブがあったから、まあそんな、まあ3ヶ月ぐらい前なんで、めちゃくちゃお久しぶりですとかいう感じはもちろんなかったけど、やっぱりあの16ビットというね、うん、あの笹山さんの本拠地で聞くライブはもう全然違いますんで。
っていうか、うん、だって先月も行ったじゃん、先月じゃん、6月か、ね。
あ、そうかそうか、忘れてました。それが、そっちがあった6月の、カフェログインの方がありましたですね。
うん。うん、
記憶が飛んでしまいました。だから何やか言っても今年5月、6月、8月と3回もうライブに行ってるのか。
ね
え、いいなぁ。いいなぁ。ラッキーみたいな。ただあの、6月はね、その日、名古屋に行って、向こうでいろいろあって、その帰りに西宮に寄ってっていう、かなりあの、強行軍だったんで、うん、で、最終の新幹線で帰るということで、あの、帰って翌日死んでましたけど。まあ今回はそこまで無理はせず、まあ一泊して翌朝、もう朝の便で帰りましたんで、なぜかというと、19日の月曜日が自分が朝一から人間ドックに行く予定が入っておりまして、それがなかったらね、あの18日の日がまた西宮のそのカフェログインでのライブがあったんで、2日連続で行けたんですが、さすがにそれを言って最終新幹線で帰って、朝一番から人間ドック行くのは絶対やめた方がいいと思って、ろくな数値が出ないと思って、まあ諦めてですね、16ビットだけ行って、おとなしく帰りました。
そこをさ、無理やりにでも行って、それから、ね、人間ドック行っ って、
やだだって
すごい数字を出してくるのがネタじゃん。
いや、その後ね、また指導が入るんですわ、変な数字が出たら。再検査に行けとかさ、
うん、
産業医の面談とかがあるんですよ、
うんうん。
ちょっとマジで大変なことになるんで、もうそれはやめます。そんなことで余分な時間を費やしたくないんでですね。泣く泣く。まあ言うてもまた笹山さんのライブはまた行ける機会はあると思いますんでですね。
うん、
まあでも考えたら16ビット1年間行ってなかったというのはなんかちょっとね、もうそんなに経ったのかと、ちょっとびっくりしてですね。まあ間に何回か他のライブに行ったとはいえ、次はそんなに間を空けずにまた行ければいいなぁと思っておりますが、今のところはまあまあちょっとまだ未定ですね。
ね、いや言ってさ、私もまあちょいちょい笹山さんのライブ行ってるけど、なんか行ってるけどさ、本拠地には行けてないっていうさ、去年の夏16ビット行ったけどさ、それから全然まだ1年以上行けてなくてさ、でも福岡のライブにはさ、もう2回行ってるじゃん。
おかしいよね。おかしいよねっていうことはないけど。
おかしいよね。いや、距離的に絶対おかしいじゃん。
16ビットはね、必ず月に何回かはやってるわけじゃないですか。
うん。
なのに、1年間お互い行ってないというのは。まあ、そのね、野方ボタンなんかうちはもう車で20分くらいの距離なんで、そりゃそこであったら絶対行きますけど、ね、うさこさんわざわざね、ここまで来て、神戸を飛び越えて、
ねえ。
能形まで来てるのに。
本当だよ。福岡2回行って、だから西宮のライブね、ログインも行ってんのに、16ビットに行けてないっていうさ、なんかおかしくないって。
ちょっと我々二人はこの笹山ファンとしてはちょっと、ダメだと思いますね。
なんかちょっと違うよね。
ちょっと間違ってますね。ちょっとこれから心を改めて。
そうね。出直してこようか。
出直してこようね。その16ビットに行って、あれもツイキャス配信されてたから、聞かれた方わかると思うんですけども、もうほぼほぼ途中休憩とか、まあトークとかなくですね、うん、もうなんか続けて何曲も何曲も、トータルで18曲ぐらいだったのかな、あの日、
うん。
かなり終わりの方まで途中のトークとかもなく、ひたすらずーっと歌ってて、それを聞かされるこっちはもうなんか、もうどうしようみたいな感じで、あまりの迫力に押しつぶされそうな感じになりつつも。
うん。その時だっけ、普段あんまり言わない笹山さんがさ、暑い暑いってなんか言ってなかったっけ？今日暑くないみたいな。
あ、なんかそんなこと言ってたような。
暑さに強い笹山さんでさえ暑いって言ってるみたいな、もう誰かが言ってた気がする。
一番隅っこの席で、途中でまあ、扇子持って行ったんで、それでパタパタ仰ぎながら、水飲みながら聞いてましたけどね。
うん。
まあ、一応、こっち入ってるんで、その、汗たらたら流すような、笹山さんはね、汗かくけど、こっちはそこまで、汗かくほどではないけど、やっぱり暑かったからですね、パタパタ仰ぎながら。ただ、ライブ終わって、外に出たら、思ったより暑くなかったですね、帰りは。割と、結構涼しかったなという感じで。
本当。
うん。まあ、昼間暑いせいもあったかもしれないけど、案外、割と、まあ、気持ちいいというほどではないけれども、蒸し暑いでたまらないとかそういう感じじゃなかったですね。笹山さんとお話する時間がなくて、帰るときにちょっと挨拶して握手だけして帰ったみたいな感じだったんで。
ね、毎回そうだけど、今回もあれでしょ、いろんなとこから、いろんな人来ててさ、結構いろんな人会えたんじゃない？
まあ、おさこさんもご存知の、だいたいいつも来るような、皆様方が、
うんうん、
あの方とこの方とその方とみたいな、地元の方から東の方から、お近くの方とか、まあいろいろな方がいらっしゃって、多分まあ一番遠方なのは自分だったんでしょうか。
そうね。うん、そうだね、うん。
だから、まあある意味ね、いつものメンバーというか、まあまあお久しぶりの方もいらっしゃったんですけど、あ、どうもお久しぶりですという方から、
うん、
まあ、本当に一年ぶりの方もいらっしゃれば、うん、それこそ6月西宮で会った方も、いたし、うん、いつものことながら高知から車を運転してきた方もいらっしゃったし、
うん、あの時ってなんか台風がどうのとか言ってなかったっけ？
いや、台風はもうその前に通り過ぎてたから大丈夫だったんですよ。
通り過ぎたんだっけ？
うん、そうそう、もう通り過ぎた後だったから、ただ何日か前がちょっとお盆の15日の日か、 あの日が、あの、山陽新幹線。だから、小倉新大阪間がもう終日運行中止になったんですね。前の日でも決定されて。だからその時だったらもう完璧アウトだった。もうキャンセルするしかないみたいな。そんな感じで楽しい神戸16ビットのライブでございました。
はい。
この1ヶ月ぐらい何か我々がこう、まあ体験したというか、経験したということは、大体まあそういったところが大半なんですけれども、お知らせというか、告知事項みたいなことでですね、8月31日と9月1日に、おじ魔女感謝祭という、おじさんの知らない魔女の話というポッドキャスト番組の、まあファン感謝祭というんですか、イベントがありまして、私もそちらの方に、まあリスナーとして行かせていただいた上に、なぜか、イベントの方にも参加して、
うん、
あんた喋んなさいよと、
うん、
いうことをそういうちょっと話がありましてですね、ちょっとおしゃべりをさせていただくと、
ほぼほぼあれだもんね、リスナーっていうよりスタッフだもん
ね。まあ自分でそう言いましたけどね、あ、スタッフやりますからってはい、まあおじまじょのまやさんからのお願いでですね、まあまやさんの相方のまゆえさんに、
うん、
自分と、椿ライドさんと、ワルダーさんの3人がですね、マユにガンダムを教えるという赤い彗星のシャアも知らないそのマユさんにガンダムとは何ぞやと、そういうことをレクチャーして、見る気にさせるという非常にあのハードルの高い、
なんだろうね、何しに行くんだろうって思うけど
今日も仕事中もですね、どう喋ろうかっていうのをね、考えて下書きしてたんですよ、原稿の、本当に。
仕事しなさいよ、もう。
そうそう。で、まあ大体この3人で1人10分ずつぐらいですね、レクチャーするという。
10分で収まるの、それ。
まあ一応そこで縛りつけとかないと、逆に喋り出したら、この3人って多分何時間でも喋るんで、
そうね。
1時間でも2時間でも平気で喋るんで。まあ、10分で区切ってですね。まあ、どうなりますかとか。まあ、それ以外にも、いろいろな配信者の方なり、あとリスナーの方とかも来られるようですので、その模様はまた、ツイキャストか、多分録音した音源をまた、ポッドキャストの方で配信したいとか、いろいろするかと思いますけれども、そのあたり、おじまじょうの番組の中でも告知等ありますので、リンク貼っときますんで、そちらの方もお聞きいただければと思います。はい。その感謝祭の中でちょこっと自分も、まあ、お邪魔させて喋ってるということでですね。先日続けて、まやさんに直接お会いする機会がありまして、一回はまやさんがこちらの北九州の方に来られたので、自分の行きつけの居酒屋に行って飲んだというのと、その一週間後にたまたま自分がうちの妻と博多に行った時に、
うん、
ちょうどタイミングがあったんで、まあ、まやさんと、まゆさんと、うちら夫婦4人で、大地のうどんという、豊前裏打ち会のうどん屋に行って、お昼にうどん食って帰ったという。うん、まあ、そういうことがございました。それと、あと、まあ、これもお知らせがあったら、さっきちょっとお名前出した椿ライドさんがですね、新しくポッドキャスト番組を始めまして、うん、今までこう、プロポッドキャストリスナーと言われてた椿ライドさんが、真冬さんという、まあ、かなりお若い女性の方と、かなりというか相当年が離れてるんですけど、うちの娘と同い年の方なんですが、まあその方と冬のライオンという番組が始まって、もう今、今日時点で第4回まで配信されてましたか。
そうだね。
ね。もう初回から完成度が高くてですね。
うん、
さっき見たらもう早速、iTunes のライキングのなんか上位の方に入ってましたんで、すげえなと思ってですね。
すごい。
はい。これはぜひともですね、この冬のライオンのお二人と、仲良くさせていただいてですね。あわよくばと。
そのあわよくば感がもうやらしいんだよ。
もうね、人気番組とかね、大手さんには非常に弱い立場なんで、もう常に下から目線でね、接してね、よろしくお願いします、みたいな。
今さ、これ見たんだけど、
はい、
ランキングでさ、コメディ部門で、5位だって。
そうそうそう。
5位になってる、うん。
で、一番驚いたのは5位というよりも、コメディなのというふうに逆に思ったんだけど、
うん、
とりあえず今配信されてる分聞いた限り、特にそのコメディ番組とも思えないんだけど、なぜコメディで登録したのかは謎ですね。まあそのあたり今度そのおじまじょ感謝祭でライトさん来られるんで、また会った時にでもお話をさせていただければと思っております。まあ近況的なことはそんな感じですかね。はい。まあ何回言ってもう1時間ぐらい喋っておるんですが、すごいね、相変わらず何も決めてなくても一応喋れるという。
1時間ぐらいはもういけんじゃない？近況報告ぐらいだったら。
ですね。逆にまあ間が空いてたからね、毎週毎週だったらまああれだったけど。ということで、月刊キタキタカフェ8月号もそろそろ終わりが近づいてまいりましたが。
はい。
はい。あと、うさこさんの方から何かお話しときたいこととか告知事項とか。何かございますでしょうか。
ああ、全くないですね。
全くないですか。そうですか。
なんかね、まだ頭が寝てる感じがしますね。
1時間喋ってまだ寝てるのかよ。で、終わったらまた寝るんだろう、すぐ。
だって明日仕事だもん。
いや、俺も仕事だね。休みじゃないよ。明日、今日木曜日だよ。
うん。
はい。まあ、あまり遅くならないように締めたいと思いますが、番組を聞きの方、こんな、うさこでよければ、また、どこぞのポッドキャストなりツイキャスにお呼びいただければ、ゲスト出演すると思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、ほいほい出ますから。
はい。こう見えてフットワークは軽いですから。
こう見えてって。
こう見えて。北海道から気楽に九州まで飛んできますし、
そうね。
はい。何時間でもドライブもしてますし、
はい。
はい。どこででも行きますんで、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
次回の収録なんかもう全くもって決まってないんですが、まあもう8月終わっちゃいますんで、少なくとも9月以降になると思いますが、
うん、
まあ9月、まあできたらね、やっぱ最低限9月中にも1回はやりたいんですけども、
9月はさ、下旬にしようよ、収録。
下旬？
月末ぐらいにやってくれるとネタができてるから、その頃までにも。
ははは。まあそこはちょっとまたちょっと調整するということで。そうですね。あと、まあちょっとまだはっきり言えないんですが、9月の下旬ぐらいであれば、もし解禁されていればですね。
うん。
自分が毎年秋口にやってるとあるイベントの、
ああ。
情報が多分言えるのかもしれません。
そうだ、それを聞こうと思ってて忘れてた、はい、そうだね、そんな時期だもんね。
そうなの、そういう時期はちょっと近づいてまいりましてですね、ちょっと水面下では実はちょっとまあいろいろあったりなかったりしてるわけなんですが、まあその情報ももしかしたら次回の番組の中でちょっとご説明ができるかもしれません。ちょっとまだ自分も全然詳細は聞いてないんですけれども、
うんうん、
一応開催はされますので、はい、具体的内容は自分もまだ知りませんので、うん、まあ、いずれちょっと折を見てですね、どこかの場でまた告知はさせていただきますし、まあ、もちろんツイッターとかでもいろいろ情報は流れていくと思いますのでですね、何のイベントか言ってなかったんですが、まあ、はっきり言ってしまうと、能型映画祭ですね。多分、次回言えればいいなと思ってます。
はい。
はい、このあたり自分に何の決定権もないんで、まあちょっとお待ちいただければと思います。
はい。
じゃあ、そういうことで、今回は、特にテーマもなく、ダラダラっとした雑談でしたけれども、この辺で終わりたいと思います。
はい。
はい、では、今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。